今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第1章18節から25節です。マタイによる福音書第1章18節から、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。以上であります。今年のクリスマスを敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年のアドベントは、イエス様は何者かという問いを持ってルカによる福音書から聞いてまいりました。今日はルカには記されていなかったヨセフに告げられた神様の御言葉から、イエス様は何者かという問いを心に留めつつ、ご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと願います。お読みした箇所には、マリアの妊娠によってヨセフが大変に苦悩した様子が描かれています。このクリスマスの出来事が苦悩から始まっているんですね。本来婚約期間というのは夢が膨らんで一番楽しい時だと思うのです。しかしそんなヨセフを喜びの頂点から悩みのどん底へと突き落とす出来事が告げられました。いい名付けであるマリアが聖霊によって身ごもっていることが明らかになったとありますから、天使からお告げを受けたマリアから直接説明があったのかもしれません。しかし、たとえそうであってもすぐに信じられる人などおそらくいないのではないでしょうか。だからこそヨセフは悩んだんですね。また当時のユダヤにおいて、婚約は結婚と同じくらいの重みを持っていました。ですからマリアのように婚約者のいる女性が婚約者によらないで子供を身ごもるということは、当然姦淫の罪とみなされていたのであります。そして律法によれば、姦淫の罪を犯した人は石で打ち殺されねばならない、こう定められていました。ヨセフは自分ではない誰かの子を、マリアは聖霊によって身ごもったというんですけれども、しかしそのことを知った時にですね、裏切られたという思いと同時に、またマリアの行く末を案じて本当に思い悩んだのであります。 律法の通りに行動すればマリアは石打ちの刑に処せられてしまう。ヨセフとしてはそれだけは何としても避けたい。しかしそのまま生まれてくる子供を自分の子として育てるということも正しい人であったヨセフにはできなかったのであります。ここで言われている正しい人とは、神様を信じ律法に忠実に従う人という意味です。律法とそしてマリアに対する思いとの狭間でヨセフは思い悩んだのであります。そして彼は悩みに悩み抜いた末にとうとうある一つの決断をいたしました。それが密かに縁を切ろうと決心したというのです。もちろんそれはヨセフにとって大きな決断でありましたが、またマリアをもってのことでありますけれども、しかしそれが彼ができる精一杯の決断、思いやりのこもった決断でありました。しかし同時にここまでがですね、マリアと密かに縁を切るというところまでが人としてできる精一杯であったとも言えるのではないでしょうか。もちろんそれでヨセフの心から不安が全くなくなったわけではなかったでしょう。マリアのことを思う者として、また神様の御前に正しくある者としての苦悩が日々彼を覆っていたのであります。しかもその苦しみはどんなに親しい人であっても、例えば自分の両親や友人であっても打ち分けるわけにはいきません。本来なら苦しみを分かち合えるはずのマリアにもそれを訴えることができません。誰もこのヨセフの心の奥深くにある苦しみを思いやることができないですね。また誰も彼に手を差し伸べることはできません。寄り添うこともできません。そういう深い悩みの中で彼は神様からの語りかけを聞きます。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。悩みの深い深いところにあって、ヨセフはここで神様の言葉を受け取りました。そしてここにはヨセフに対する神様の要求が示されていました。それはヨセフのこの計画の変更ですね。ヨセフは悩み抜いた末にマリアと離縁するという決心をしていましたが、その計画の変更を求められたのです。すなわちマリアを妻として迎え入れ、そのお腹の子供を自分の子として認知することですね。この名付けるということは自分の子であことする、まあ、ある意味父親の特権であったわけですね。それをあなたがこの子にイエスと名付けなさいということで、父となりなさいというふうに言われたのであります。なぜそこまでする必要があったのでしょうか。それはマリアを選ばれて巫女イエスの母としたように、ヨセフも選ばれて巫女イエスを彼の家系に加えることを実現するためでありました。今日の箇所の直前の2節から15節にはイエス様の系図が載っておりありますけれども、これはヨセフに至るまでの系図ですね。つまりマリアがダビデ家の家系だったわけではなくて、夫のヨセフがそうだったのであります。 救い主メシアがダビデの子孫から生まれると予言された旧約聖書の御言葉がヨセフの協力によって実現する、そのためにヨセフは神様から選ばれたですね。しかもヨセフにそれを担うにふさわしい資質があったわけではありません。確かにダビデ家の家系ではありましたけれども、彼には地位も名誉も富も知恵もありませんでした。彼は田舎町ナザレ出身のごくごく普通の大工職人であったのです。おそらくこの時代に生きていたダビデ家の家系の男性はヨセフ以外にも大勢いたと思います。そしてその中には誰が見てもヨセフよりもふさわしいと思えるような人間が何人もいたに違いありません。けれども神様はあえてこのヨセフを選び用いられたのであります。思い起こしますと、神様の選びはいつでもそうですね。ふさわしくないものを選び用いてくださるのであります。このことは私たちが神様の御業に仕えるときにも心すべきことでありましょう。私たちはしばしば自分の働きを顧みて、自分よりもっとふさわしい人がいるのではないかと落ち込んでしまうことがあります。しかし人が自分をどう見ているのか、また自分で自分のことをどう見ているのかということ、そんなことよりももっと大切なことがあります。それは神様が私たちを、この私をどう見ておられるかということです。神様は決してお前のような出来損ないはいらない、もうこう言われることはありません。もっともっと頑張らないと落ちこぼれてしまうかもしれない、そう言っておだかされることもありません。神様は私たち一人一人をありのままで受け入れてくださいます。愛してくださいます。何かできるから愛してくださるのではなくて、存在そのもの、弱さと、そして罪深さも抱えているこの私という存在をそのものを愛してくださる、そしてその一人一人の存在の奥底にある輝きを見出してくださるんですね。そしてその一人一人のその輝きを引き出して、主の栄光の御業のために用いてくださる、これが神様のなさり方なのであります。さて、天使は生まれてくる子をイエスと名付けるようにとヨセフに命じられました。このイエスという名前は当時のユダヤにおいては全くありふれた名前でありました。それこそイエス様のこともイエス様と呼んだだけでは、同じ人がイエスという名の人がたくさんいて、誰のことを指しているのかわからないので、わざわざナザレのイエス、このように呼んで他の人と区別しなければならなかったほどであります。しかし、改めてこのイエスという名を付けられたということを考えてみますと、ある意味この注目したいのはその平凡さに注目したい、そう思いました。救い主として生まれてくる幼子ですね、王となられる、まことの王となられる幼子、もっと立派な名前があったかもしれません。しかしまさに平凡な日常性を象徴するかのようなごくありふれた名前をつけるように 神様はお命じになりました。私たちの思いとしては、この神様の救いと平凡な日常とはなかなか結びつかないものです。また神様の救いという、大きな事柄でなくとも、一般的に人はこのロークが多い日常生活とは別なところに救いや幸せや自分らしさを求めるものではないでしょうか。またそれが手に入らないならば、せめて日常生活をしばし忘れさせてくれる、いわゆる刹那的な快楽に救いを求める方もおられることでしょう。しかし一つの日常性から逃れたとしても、そこにはまた別の日常性が待っている。一つの牢獄から逃れたとしても、そこにはまた別な牢獄が待っている。さらに刹那的な現実逃避をしたとしても、夢が覚めたならば、またそこには日常の牢獄が待っている。それが私たちの世界、私たちの生活ではないでしょうか。しかし聖書は、非日常的な生活に救いを求めようとは決して言いません。むしろ平凡な日常生活を営んでいるこの世界にこそ救い主は来られた。私たちの生きているそのままの生活、苦しみも悩みも罪深さもある、そういう生活のただ中に、ある意味平凡な名をつく救い主が、この生活のただ中に、この世界に来られた、こう教えるのであります。もちろんこの世界は、本来は神様が作られた素晴らしい世界であります。私たちも神様の被造物であり、神様に望まれてこの世界を生き始めました。ところが私たち人間は、作られた神様に背を向けて自分勝手な生き方をし始めたのであります。その時に、この素晴らしい世界が住みづらい世界になっていった。私たちの人生も虚しさを覚え、悲惨さを覚えるようなものになっていた。ある意味それは当然と思います。そもそも私たち人間は、神様と共に生きるよう作られたわけで、その神様から離れて生きるならば、その人の人生が虚しくなるのは当然なのであります。またこの世界が住みづらくなるのもまた当然と言えましょう。それは決して神様の責任ではなく、やはり私たち人間の責任であります。私たちの罪が問題なのです。そうであるならば、たとえどこに逃れようとも解決はありません。それこそ出家をしたり修行をしたり、自分たちだけの世界を作ってもやはりダメなのです。なぜならば、私たちがそこにいる限り、罪を罪として生きている、そういう世界にはいつもですね、私たちをその罪が苦しめ、悩まし、そしてさらに神様から離れようとしてしまうからです。私たちはそのような苦しみや牢獄に満ちた日常生活からではなくて、やはりこの罪から救われなくてはならない。そこにこそ私たちの救いがあるのであります。そしてその罪からは、ただイエス様によって救われるのであります。イエス様という名前は、このように平凡な名前なのですが、しかし同時にそのことをも表していました。天使は言います。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであると。 私たちはこのイエスと名付けられたお方によって罪から救われるのです。罪から救われる、これは罪が許されて神様と和解することができる、神様に立ち返った者としてもう一度神様と共に生きることができるようになるということであります。イエス様はそのために来られたのです。イエス様は何者か。イエス様は私たちの罪をあがない、もう一度私たちを神様との交わりへと回復するためにこの世に来られた方なのであります。そして今日の箇所の最後のところにも、旧約聖書の預言の成就としてイエス様が誰であるかを紹介しています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味であると。これはイザヤ書7章14節の御言葉です。天使はこの旧約聖書で予言されたインマヌエル、つまり神は我々と共におられることを表す方がイエス様として神様から使わされたことを告げました。それは同時にこのイエス様を通して人は神様からのメッセージを受け取るということです。つまり、私はあなたを知っている、あなたがそこにいるのを知っている、あなたは一人ではない、あなたは一人ぼっちではない、私があなたと共にいるのだ、神様は私たちと共にいるのだ。このインマヌエルを意味するイエスという名を持つ方がクリスマスの日に私たちに与えられ、このメッセージを世界は今日も受け取っているのであります。今年1年もこの世界をさまざまな不安が覆っていました。私たちのさまざまな労苦と戦いはきっとこれからも続くでしょう。私たちは人生の道のりにおいてまだまだ多くの涙を流さなくてはならないと思います。けれども、もう私たちは別世界に逃れていく必要はありません。また刹那的な現実逃避を求める必要もありません。なぜならば、この現実の世界に、そして私たちのこの具体的な日常の生活のただ中に、さらには誰にも打ち明けることのできない心の一番深いところに、主イエス・キリストが来てくださったからです。そこで主なる神が共にいてくださるからであります。イエス様を通して私たちは神様が私たちと共にいてくださること、神様が私たちと共に労苦してくださること、神様が私たちと共に悩んでくださるということ、そして神様が私たちと共に戦ってくださることを知ります。ですから、このイエス様にあって私たちはどんな時でも希望が与えられているのです。自分自身についても、毎日の生活についても、また私たちの人生全体についても、そしてこの世界についても、ですから私たちは希望を持って喜んでいいのです。なぜならば私たちがイエス様を信じて生きるのであれば、もう神様は私と敵対しておられない。味方としていつも私たちと共に立ってくださる。どんな時にでも神様が私たちと共に歩んでくださるからであります。クリスマス、この世界には今も争いが満ちています。また私たちの生活のただ中には悩みも苦しみもあるでしょう。しかし、イエス様が共にいてくださる。またイエス様を通して神様と共に生きている。そのことを心に留めて、そしてイエス様のお誕生を希望と平和に満ちて 共に過ごしてまいりたいと願います。祈ります。慈しみ深い父なる御神様、あなたはインマヌエルなる救い主イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、私たちを罪から救い出してくださいました。そして再び私たちを神様と共に歩む者としてくださいました。本当にありがとうございます。この世界にはなおさまざまな不安があり、私たちにも多くの戦いや労苦が残されています。しかしたとえどんなに厳しい苦難の中を歩むことになったとしても、あなたは私たちを捨てることなく、私たちと共に労苦してくださり、私たちと共に戦っていてくださいますから、本当にありがとうございます。どうかインマヌエルなるイエス・キリストがどんな時でも私たちと共にいてくださることを、このクリスマスいよいよ私たちに確信させてくださり、そしてこの世界を諦めることなく、そしてこの人生を諦めることなく、最後まで主イエスとキリストと共にあって歩み抜く力と勇気と愛を私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。